長いお休みをいただきまして、この説教団に戻ってくることができました。長い休暇の前にはマタイによる福音書の長い解き明かしをとうとう終えまして、今日から気持ちも新たにコリントの信徒への手紙2をこの礼拝で毎週聞いていくことになります。この書を読んでいくというのは基本的にはもちろん私の発案ですけれども、数ヶ月前の長老会で元町教会で今後解いていくべき聖書の書物いくつか候補を出した上で長老の意見をお聞きしたし決定したことであります。こういうことをするのは教会の説教というものは牧師個人のものではないと思うからです。もちろん一つ一つの説教の言葉に責任を負っているのは私ですけれども、しかし私だけでなくてこの教会に連なる教会員の皆さんもまた私たち夫婦をこの教会の説教者として立てた、招き立てたという意味において、ここで語られる説教に皆さんも共に責任を負っています。それだからコリントの信徒への手紙2がこの場所でこれから解かれていくということは、個人の私の個人の思惑を超えまして、私たち金沢元町教会が長老会の決断として今自分たちが聞くべき言葉、そしてまた今自分たちがこの世に向かって語っていくべき言葉として、このコリントの信徒への手紙2の言葉を選んだと、そう言えるわけです。良い箇所を私と一緒に選んでくださったと、そういうふうに思います。こういうパウロの手紙を聞こうとこの教会が一緒に決断してくれたことを私は心強く思っています。実はこういう状況というのはパウロがこの手紙を書き送ったコリント教会とはだいぶ異なるものであります。この手紙においてパウロとコリント教会の関係っていうのは大変難しいものになっています。コリントの信徒への手紙2というのはこれなかなか厄介な手紙であります。大変読みにくい手紙で、その一つの理由は、皆さんが一回読み通していただけばわかると思うんですけれども、支離滅裂に感じるほどパウロの論述が飛躍しているように思えるところがある。またパウロの感情の起伏がやけに激しいように思われる。だから読みにくいんですね。例えば支離滅裂ということに関して言えば、第1章7節であなた方について私たちが抱いている希望は揺るぎません、なぜならあなた方が苦しみを共にしてくれているように慰めをも共にしていると私たちは知っているからですと、パウロはコリント教会の深い信頼をここで表明している一方で、第10章ではさてあなた方の間で面と向かっては弱腰だが離れていると強硬な態度に出ると思われているこの私パウロがとか、あなた方は上辺のことだけ見ていますとか、こんな調子でですね、厳しい言葉を教会に語るんですね。ある人はコリントの信徒への手紙2のパウロっていうのは教会との間に生じた葛藤の深さのゆえに論理的な人というパウロの一般的なイメージとは違う混乱したパウロの姿を呈していると言いますが、これはさらに次のような事情も絡んでいるのです。今日の聖書学においてほとんど常識的な見解になっているのですが、このコリントの信徒への手紙2という手紙はパウロがコリントの信徒への手紙1を書き送った後にさらに書き送った1通ではない複数の手紙やその断片の寄せ集めがこのコリントの信徒への手紙2だというふうに考えられているんです。しかも時間的順序正しく並んでいるわけでもないんですね。伝道旅行の日程をパウロが語り出す中で突然自己弁明の記述が入り込んでくるような箇所があるように、一つの手紙の中に別の手紙の要素が紛れ込んでいる箇所すらある。だからこれを一つの手紙として初めから終わりまで読み通そうとするとき、これ辻褄が合わなくなってきてなかなか読みにくいという箇所が出てくる。例えば岩波訳と呼ばれる岩波書店から出ている聖書翻訳では、 このコリントの信徒への手紙2を一度全部分解しまして、手紙ごとに再構成して、まあ、5つの手紙に分かれるわけですけれども、それを書かれたと思われる順番に置き直すという試みをしていたりする。で、そういう岩波の聖書を読んでみると、まあ、パウロの言葉の激しさの調子っていうのは変わらないんですけれども、まあ、話の筋としてはかなりすっきりする部分がある。しかし今回私たちはそういう読み方をいたしません。一章一節から始めて、まあ、最後まで読み通していきます、順番に。というのは、まあ、基本的には一回一回の説教っていうのは、まあ、意味の通じるまとまりを選んで読んでいって完結したものにしていきますから、まあ、それほどなんていうか前後関係の齟齬があるところも問題にならないかなと思っています。またこの手紙が複数の手紙の寄せ集めだとしても、送り主と宛先の教会というのは同じパウロと、そしてコリント教会であり、そこにはパウロが何通も何通も手紙を送り続けなければならなかったような一貫した事情があるからです。その事情、その手紙の主題とは何か、それはパウロの正当性ということです。パウロはこの手紙で自分が神に立てられた使徒、神よりの使者であることを一生懸命に弁明している。疑われていたからです。コリントに初めて福音を語り、当時の教会設立に尽力してきたパウロの神の使者としての正当性を疑う問いがコリント教会の中に湧き上がっていたからです。これはすでに最初の手紙でも問題とされ始めていたことでした。第一コリント3章6節にある、私は上、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださったのは神です、というこの有名な言葉の背後には、パウロに対するコリント教会の不信というものもまた透けて見えているのです。パウロっていうのは一体何者か、彼はイエス様に付き従った十二弟子の一人ではないじゃないか、主のご兄弟のヤコブのような血縁関係にあるわけでもないではないか、パウロは一体何者なのか、偉そうにして、そういう疑問が湧き起こった時、第一コリント書を読んで知ることのできるパウロの答えっていうのは、これ実は一貫してるんですね。そうだ、その通りだ、私なんて一体何者か、何者でもない、知恵もない、アポロのような匂いに弁舌爽やかでもない、無力なものだ、無に等しいものだ、あなたたちもよく知っているように、あなたたちの間で働いていた時は私は衰弱していて、恐れに取り憑かれていて、ひどく不安がっていた、あなたたちが知っている通りだ、知恵の言葉とは言えない愚かな言葉で福音を伝えたんだ、だからこそあなた方が教会として今もしも立っているというならば、それは私ではなくて神様の力だ、私なんて何にもない、何でもないんだ、使徒の中で最も小さいもの、使徒と呼ばれる値打ちもないもの、愚かで無力な私は神以外誇るものはありません。これが疑いに対するパウロの答えでありました。そしてこのパウロの答えというものは、私たちがマタイによる福音書で聞き続けてきた福音と同じ種類の言葉ではないでしょうか。イエス・キリストにおいて私たちに出会ってくださる神様は、心の貧しいもの、悲しんでいるもの、正しさがなくてカラカラに飢え乾いてしまっているもの、そういうものたちをご自分のもとに招き祝福してくださるお方だからです。私たちは個人としても群れとしても吹けば飛ぶような存在であります。世の中の大きなうねりの中で翻弄されれば、いつ消えてもおかしくない、そういうものたちです。しかしその亡きに等しいものをあえて選ばれ注がれる、その神のご愛に私たちの心は震えるのであります。ところがこのパウロの答えが コリントの教会の人々の心をすぐに打つことはありませんでした。むしろいよいよパウロを軽んじる傾向を生み出したようであります。いつまでたっても弱いまま、いつまでたっても無力なまま、暗い十字架一辺と神の恵みに頼ることしかできない。パウロは聖霊の自由を知らないのかね、解放の喜びを知らないのかね、初心者レベルを超えた次のレベルの信仰を知らないのかね。いや、考えてみれば彼自身、自分は使徒と呼ばれる値打ちもないって言ってるじゃないか。現に自分自身の手で働いて生活している素人説教者じゃないか。だいたいこういうふうに言われてしまったんですね。でその、まあ、なんていうか、誤解というか、葛藤というか、それを解かなければならなくなって、パウロはコリントの信徒への手紙1を送った後に、またさらに1通じゃなくて、2通、3通と手紙を送らざるを得なくなった。それが、まあ、コリントの信徒への手紙2というものであります。で、教会と説教者の関係っていうのが、こういう、なんていうか、状況に陥るっていうのは、かなりしんどいことだと私は思います。今、私たち金沢元町教会は、説教者と教会員の間が、こんな不幸な状況にはありません。これは少し臆病な言い方かもしれませんが、そんな状況でないからこそ、コリントの信徒への手紙2を取り上げることができるとも言えます。けれども、コリント教会と私たちの置かれている状況とは違うということは、まあ、なんていうか、この手紙が、まあ、そこまで切実なものではないというか、胸に迫ってこないから、まあ、それだけに落ち着いて客観的に冷静に読めるということでもないと思うんですよ。そうではなくて、むしろパウロが取り組まなければならなかった不信の中にないからこそ、パウロの弁明をただの言い訳だ、自分を守ろうとする自己弁護だ、言い逃れだではなくて、そのパウロの自己弁明の言葉の中に、いかに福音そのものに関わることがあるかと、そのことが私たちにはまっすぐにわかると思うんです。むしろ自己防衛なしにのめり込んでパウロの語る言葉に聞くことができると思うんです。すでに先月の牧師室だよりでも少し触れました。マタイによる福音書を読み続けてきて、そこでもう一度私たちはキリスト者の無力と強さということを聞き直してきた私たちなのであります。その福音に生かされている教会である信仰者が実際どういうものとしてこの世を生きていくのか、いや神に生かされていくのか、今度は私に習うものになりなさいと言い得たパウロの手紙から我々の生き方というのを学んでいくのであります。パウロの使徒としての正当性を、まあ、ここからずっと聞いていくことに なるからといって、これ関係あるのは牧師だけじゃないんですよ。長老だけでもないんですよ。これは私たち全てのものが、教会に連なるものがに関わることであります。いや、キリスト者だけではないかもしれない。神が私たちと共に生きることをお選びになったこの世界で、私たち人間が本当に人間らしく生きていくための姿をここでもう一度新しく知り直すように招かれているとさえ言えると思う。今日は最初のコリント信徒への手紙2の最初の説教ですから、少し概説的なことをここまで多く語りましたけれども、今申し上げました福音に生かされる新しい人間の像、今やすべての人間の像として私たちの目の前に差し出されているのは、今日の一章一節のこの短い言葉によれば、使徒という言葉に集約されるものであります。使徒、すなわち任務を帯びたもの、使わされているもの、メッセンジャー、これが新しい人間の姿であります。使徒とは狭い意味で言えば、これは教会の正式な言葉遣いでは主イエスの選ばれた12人のこと、また パウロやその仲間たちのことですね。厳密にはその他使徒と呼ばれるものは教会の中にはいないのです。しかし使わされたものというこの元の意味での使徒は、これは何も十二使徒やパウロには限らない。洗礼を受けた全てのキリスト者が、まあ使わされたものだっていう言い方もできると思います。しかも前回解きましたシュエスの最後の言葉、全ての民を私の弟子としなさいという、まあ、大宣教命令と呼ばれるシュエスの言葉に聞けば、これはこの世に生きる人間の誰一人例外なくそのようなものとして招かれていると、そういうふうに言うこともできる。しかし私たち教会に連なる者こそ、実は使徒という言葉を聞くとですね、これは後にも先にもいないほんの少数の特別な人々のことを指すと思っています。別に間違いではないですね。けれども今日の説教題のこの使徒と天才の違いっていう説教題の元ネタっていうのは実はありまして、これは天才と使徒との相違についてという、あのキルケゴールという昔のキリスト者の文章から取った題名なんですけれども、そのキルケゴールという人の言葉に従えばですね、面白いんですけど、天才となるためには生まれながらの素質を必要とするっていうんですよ。けれどもその一方で、人間は誰でも本質的には等しく使徒になれるっていうんですよ。驚くべき言葉だと思います。私たちっていうのは、使徒というのはありきたりの天才じゃなくて、人類の歴史上でも稀有な天才ですね。それこそキリスト教を世界宗教にする礎となったと、まあ、評されるパウロみたいな人にこそ使徒という名称はふさわしいと思っているかもしれない。コリントの教会の人がパウロをどう評価したところで、今の私たちにとっては、いやパウロっていうのはやっぱり信仰の天才ではなかったかなと考えがちです。使徒と呼ばれるものっていうのは天才中の天才であり、我々がとてもじゃないけどそういうものとは言えない。ところがキルケゴールという人は、パウロのことを天才とみなすのは、これパウロにとって大変迷惑なことであると言いました。もしもある牧師がパウロっていうのは天才だとか才気あふれる人物だったと語るならば、その牧師は無知で思慮に欠けているからだとさえ言うのであります。もちろんキルケゴールは、まあ、非常に鋭く言ってるのであって、パウロは人と比べてもちろん優れたところがあるんですよ。人間的に誇れるものがあるんですよ。しかしそれではパウロを理解したことには全くならないんだってことは、これは本当のことだと思います。使徒すなわち使わされたものであるということの一番大切な部分、それ以外のことは文字通り枝葉のことに過ぎない、まあ、パウロ自身の言葉で言えば塵アクタに過ぎない。決定的なことは何かといえば、使徒っていうのは、これ当たり前のことですけれども、神に選ばれ使わされたものだということです。ある人が使徒であるのは、神様が選びその人を使わしたということ以外には理由がないんですよ。極端に言えば、その人がならず者だろうが、性悪だろうが、罪人だろうが、いつでも話が支離滅裂な世界一の愚か者であろうが、神が選び使わされるならば、その人は 100% 正真正銘の使徒であります。例えばその極端な例として、旧約詩式のサムソンという人の姿を思い出すことができるかもしれない。まあ、そんなに前のことじゃないんですけれども、夕べの祈祷会で詩式を読んだ時に、このサムソンという人の記述に到達した時に、あまりのならず者ぶりの言動にですね、我々は並行したんですよ。こんなのが本当に神様に使わされる人間なのかと思うんですけれども、しかしその傍若無人なサムソンが神に使わされた人間として描かれている。神の不可解な自由な選びのゆえに、 サムソンの生まれながらの性格とか性質がどのようなものであったとしても彼もまた神に使わされた人間であります。でこれはまあこの極端なサムソンに限らないんですね。でこのなんていうかこのこういうふうに人間を召し招くっていう神様のやり方っていうのは特殊なやり方っていうよりも聖書の神様のこれいつも通りのやり方とすら言えると思います。預言者イザヤも初めは自分のような人間が神の使いになるなどというのはこれは夢にも思っていませんでした。神の御前に連れ出された時ただ自分の罪の大きさに恐れおののき天使が持ってきた炭火でその唇を焼かれ清められようやく神の選びに応じ使わされるものになることができた。最大の預言者であると言えるモーセもまた同じですよ。モーセは選ばれ神の御前に置かれた時何て言ったかと言ったら、ああ主よ私はもともと弁が立つ方ではありません、あなたがしもべにお言葉をかけてくださった今でもやはりそうですと、全く私は口が重く舌の重いものなのです。神様から召された、もう召されてるんですよ、選ばれ召されているんだけれども今でも私は口が重い弁が立たない。そのモーセに対して神は一体誰が人間に口を与えたのかとモーセを無理やりに使わしていく、使わされるっていうのはそういうことだと思います。預言者エレミアもまた神の言葉を語るように神に選ばれた時動揺しおじけづけ、私は語る言葉を知りません、若者に過ぎませんからと言いました。神はそのエレミアに対して若者に過ぎないと言ってはならない、私があなたを誰のところへ使わそうとも言って私が命じることを全て語れと言って送り出される。神様に召されたからといってエレミア別に一気に年齢が加算するわけじゃないですよ、若者のままですよ、若者のままですよ、力のないけれども神に使徒として用いられる。どの人もみんな自分はそれにふさわしくないと言うんです、自分は無力であると言うんです。しかしそれこそが使わされるということであります。使わされるものは自分で立つんじゃないんですよ。今日の短い一章一節にこうあります。神の御心によって使徒とされたパウロと兄弟テモテから、人間が使徒になるのは神の御心のみであります。神のご意志が人間を使徒とするのです。ここにパウロの全てがあります。人間を使徒とするもの、使わされたものとするのはその人の天才ではなくただ神の御心、神のご意志だけだと。だからこそパウロはコリントの教会に宛てた最初の手紙でこう言ったのです。私は無力だ、無に等しい、知恵の言葉とは言えない愚かな言葉であなたたちに宣教したんだ、私なんて何にもないんだ、使徒の中で最も小さいものだ、使徒と呼ばれる値打ちもないものだ、愚かで無力な私は神以外誇るものがない。これが使徒ですよ。これが神に使わされたものとして生きるということですよ。もしもこれ以外の仕方でパウロが人前に立ったり、これ以外の仕方でパウロが人々に対して自分はキリスト者であり神の使者であると振る舞うならば、これパウロはもう使わされたものでなくなっていくんですよ。いくらそれは神がくださった賜物だと嘘吹いたとしても天才になってしまったのであり、そのような人は使徒ではなくて天才になってしまったのであり、これはついに古びてしまい、ついに世と同化して消えてしまうものであります。そしてこのような使徒を使徒としている神の側の一方的な選びと召しというものは、もう一度申しますが、これは使徒だけに限られるものではありません。およそ神に招かれ洗礼を受けキリスト者になるということそのもの、教会が教会であることそのものっていうのが、まあ、今語ったことと同じことだと私は思います。ここでパウロがコリント教会に送りました最初の手紙の1章26節以下の言葉に耳を傾けることは意味のあることだと思います。第一コリントの1章26節以下にこういうふうに書いてある。兄弟たち、 あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。ところが神は知恵あるものに恥をかかせるため、世の無学なものを選び、力あるものに恥をかかせるため、世の無力なものを選ばれました。また神は地位のあるものを無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのです。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。もちろんこのようにして神に選ばれ、神に使わされる無に等しいものは、その神に託された言葉と一つとなっていってしまうでしょう。キリストの十字架のゆえに、これからは罪よりも離れ、悔い改め、神と隣人のために生きよと、そういう神の言葉が託されたならば、どうしたってそのメッセンジャーっていうのは そちらの方に方向づけられることでしょう。私たちっていうのは何者でもないんだ。ただ神の働きが通りゆく空洞の管のようなものであったとしても、神の力がその空洞である私を通っていくときに、この私っていうのはなんていうか髪色に染められずには折れないと思う。けれども私たちをキリスト者とし、神に使わされたものとしているのは、これはどこまで行っても神の選びであり、神の召しであります。そこからその幹から切り離された枝っていうのは、一時はどんなにみずみずしく見えたとしても、もはや命を失っている。しかしですね、だからこそ反対に神の選びと召しというものは、どんなに不器用なものも、どんなに面倒くさいものも、どんな分からず屋も、どんな破綻者も、神から使わされたものとして生かすことがお手きになるんです。洗礼を受けた私たちにはこれ以外の生き方はありません。いや、本当はイエス・キリストの出来事以来、それ以外の生き方ができる人間なんていないんですよ。みんなそういうものとして、イエス・キリストの御前に、その十字架の御前に破綻したものでありながら、キリストの弟子として神に召されたものとして生きるようにと、全てのものが招かれている。以前にもお話ししたことがありますけれども、ある牧師は、我々は破れ提灯で良いと言いました。破れてほころびている提灯です。けれども、その破れてほころびているその隙間からこそ、私たちのことをガシッと捉えていてくださっている、捕まえていてくださっている、その神の情熱、神の熱い熱い情熱の炎がより一層よく見えるではないかというのです。それだからこそ、私たちは自分の弱さ、欠け、貧しさ、病、老いていくこと、老いて死に向かっていくこと、それらすべての中にあって、この神のものとして、その弱さのただ中にあって、欠けのただ中にあって、現在進行形で破れていくそのただ中にあって、ますます鮮明に神様のことを、この私たちの全存在を挙げて証しすることができるのであります。そしてそれは個人だけではありませんね。教会共同体においても、我々のよりよく美しく整った部分だけでなく、この群れの持つ破れ、この群れの抱える貧しさを通してこそ、神がご自分の輝きをより一層輝かせてくださると信じることが許されているのです。それだから大胆にこの群れとこの私たちも、世の浮き沈みとともに、同じように我々も浮き沈みを繰り返しますけれども、けれども同じように浮き沈みを繰り返すこの貧しい私たちと、 この教会を神よりの贈り物としてこの世に差し出すことができるのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、この中にあるこの世界の中にあって、教会もまた一緒に大嵐の中、大海の中にいて溺れそうな思いで過ごしていますけれども、そのようなものをご自分のものとしてあえて選び、生かすことを御心としてくださるあなたであります。そのことをまず初めに聞かせていただいている私たち教会が、大海の中、嵐の中、溺れそうになりもがいており、またもがくことすら諦めてしまおうとしているこの世の人々に、その者たちを選び生かしてくださるその御心をはっきりとまっすぐに伝えることができますように、私たちを使わせてくださいますように。どうぞ今落ち込んでいる者、病の中にいる者、絶望の中にいる者、キリストの言葉を携えてその者たちのもとにこの一週間も出ていくことができますように、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。